というわけでクレイジーケンバンドの横山健さんをお招きしております。
どうもよろしくお願いします。
こんばんは。
こんばんは。
来週9月18日に24枚目のアルバム火星が発売になります。
はい。
去年がデビュー25周年でしょ。
そうです。はい。
で今年26周年で、はい、アルバム24枚目。
そうですねほぼ毎年のように
毎年ですもんね。
はい。
いやまあこれだけのキャリアでこれだけ毎年出してるバンドがまず見渡していないな、
うん、ああそうですね。どうしても毎年毎年浮かんでしまうので
浮かんでしまう
出さずにいられない、
はい、はい。天才創作少年だったわけですから、でタイトルがですね、うん、火星、
はい、火星ですね。
えと思ったえと思いましたね。
はい。これは宇宙の火星っていうまあ意味ではあるんですけど、はい、きっかけはそうじゃなくて
そうじゃなかったですね、
はい、横浜の鶴見区に京浜工業地帯って言って、はいはいはいはい、夜になるとそのすごい夜景が美しい場所が京浜工業地帯川崎から鶴見にかけて、
はい、
でそこの鶴見の、ゴム通り
ゴム通り、
はい、その通り沿いにあった焼肉屋さんの名前です。
ですもんね、
はい、
でも1曲目のオーバーチュアはですね、はい、宇宙旅行のような音が入ってましたけど。
そうなんです
でこれはもうこの火星ができた時に、はい、これはアルバムタイトルみたいな感じがあったんですか。
あ、この時は火星って曲にタイトルがまだついてなくて、アルバムにも、タイトルがついてなくてですね、ちょっと別の仕事で鶴見区の沖縄タウンに行った時にですね、その帰りに近くにゴム通りがあるんで、
はいはい、
火星って昔はよく行ったんですけど、
あ昔がそうだ、
で今どうなってんだろうと見に行ったらなくなっていたんですね。
あ
それで火星っていう響きにそうだそろそろアルバムタイトル決めようっていうタイミングだったんで、
はいはいはい、
火星これがいいと思って、それきっかけで火星になりました。
あなるほどね、はい、でアルバムのタイトルがですね、
はい、
この 3作樹影世界って続いてて、火星でしょ、この漢字2文字シリーズってのはある、意識あるんですか。
そうですね、なんかそういうのが好きなんですね、ここのところ。まあ今回に限らずお店の名前をタイトルにするというのはこれで4曲4枚目になるんですかね。
あ、はい、そんなにあるんですか、
はい、フライングソーサーというのはレコード屋さん、それからイタリアンガーデンというのはイタリアン、
はい、
イタリアンの店、それから、もう一つ樹影というのは僕らが行ってた喫茶店。
あ、樹影は喫茶店か。
喫茶店の名前ですね、本目の。
なるほどね、
はい、で火星は鶴見の焼肉屋さん
で今回のアルバムの印象がですね、はい、リフレッシュしたなって、
はい、
感じなんですよ、
うん、そうですね、とってもそういうフレッシュな気分で取り組んだアルバムですね、
はい、でこの何がそうさせてるんだろう、うん、そう思わせてるんだろうと思ってですね、
はい、
この火星 のクレジットに作曲、横山健&パークっていう名前があって、
はい、
このパークさん、
はい、
そういう役割の一つになってますか、
ね、そうですね、メロディー作るっていうんじゃなくてバックトラックの元になるデモ音源をですね、
はい、
作ってくださいまして、はい、作ってくれて、でそこに僕はメロディーとかリリック乗っけるんですけど、
はいはいはい、
で全部が全部そういうわけじゃなくて半分ぐらいなんですけど、
はい、
トラックありきで曲を作るって作り方はヒップホップの人とやるときとか、
はいはいはい、
レゲエの人とやるときとか、
はい、
あともっと遡ると小学校5年のときに
出た
円楽のプレイボーイ講座12章あれのトラックで作曲したりもしてたんで、
小学生のときに、
はい、小学でそれを録音して、例えばボビーヘムのサニーの前田則夫さんが、はい、インストゥルメンタル でインストゥルメンタルっていうのはちょうどいい僕らにとってはカラオケになったわけで、
はいはいはい、
当時カラオケってこともなかったですけど、既存のバックトラックにメロディーを乗っけるっていうのは、まあ、ジャマイカではバージョンっていうなんか言い方で言うような、はいまあ、そういう感じの作り方をもともとしていたんで、全くそこに抵抗がなかったんで、パーク君が置き薬のように10トラックぐらいこれでどうですかって感じで置いといてくれて、その中からこれとこれとこれ使わせてくださいっていう感じで、はい、早もん勝ちだよみたいな感じで置いてってくれて、その中から、メロディーをつきやすいを選んで レコーディングしてます。
イントロの印象から違いますもんね、
はい、そうですね。これ自分では絶対思いつかないイントロです。
あ、はい、このベースのこう、うん、まあ、立ってる感じとか。
そうですね。
でパークさんってベーシスト
なんでしょ。ベーシストなので、彼が自分で弾いたベースがあの、デモ音源に入ってるわけですね。
あ、
でそれをあのうちのドナルド・ダック・ダンシンやホラグチ君が、あのそこからインスパイアされて、同じようにやるとは限らないんですけど、そこからさにあの負けないように弾くっていう、まあ、いい刺激になっててですね。もうパーク君と
あ
の一緒にやるようになってからどんどん新山のベースが良くなってるんですね。
あ、なるほどね、はい、あの前作 の、 あの世界の1曲目の宇宙ドライブ、
はい、宇宙ダイバー、はい、
宇宙ダイバーか、
はい、
あれも違いましたもんね
そうですね、はい、もうすごくお互いにもう今までは年上の方々にかなりリスペクトも込めてその影響を受けてきたのが、影響を受ける対象が年下にも
89年
そうですね、89年もう息子ぐらいなんですけど、下からも影響を受けるようになっちゃった。でまたその下の世代が古い、まあ、オールディーズを、
はい、
あの好んで聞くんですけど、聞くところのポイントが、
はいはいはい、
聞き方のセンスって部分で、
ああ
こういう一つ音楽で多面体だとしたら、そのこっちの面を聞いてるんだみたいな面白いあのあ、はい、捉え方に 逆輸入的に僕らも影響を受ける、
ね、
古い音楽に対する見方が広がるというかですね。
あ、
まあ、かつてのレアグルーヴの時もそういうのありましたけど、またそれのさらに、後の世代にもそういう影響を受けるようになりましたね。
あの、うん、2曲目の浜のビート、これはもう、はい、これこそ横山健さん、うん、クレイジーケンバンドなんでしょうが、
はい、
これもそのパークさんと一緒にやってて、はい、やっぱりイントロから違いますもんね、
う
ん、
そうですね。これはあのこれはもともと用意してもらったトラックじゃなくて、
はい、
一緒にやって作ってたんですけど、このドラムのパターンっていうのはあの僕らだったらドンスタタドッタドンスタタドッタのがドスタタドタドスタタドタ
の、まあ、なんかシャッフル
っぽい、そうなんです、シャッフル的に、キックの位置がやっぱりちょっと今時で、でそっからあの自分に今までなかったメロディーを感じたわけですね。
あ、なんか気持ちよさそうだな
っていう、めちゃめちゃ気持ち感じがあったりもうそれつきますね
あ、
でこれ5月にあの、横浜の中区の浜フェスのテーマソングで頼まれたんですけど、もう5月中にレコーディングも全部終えて、で5月中にあの配信リリースしたっていう、かなりのハイスピードで出来上がっちゃった曲ですね。
じゃあもうこの時にはもうアルバムの手応えは十分あったっていう、
ね、そうですね。なんかこれで見えた感じなんですけど、まあこういうタイプの曲はこの曲だけなんですけど、
はい、
前半にこれ入れたらなんかいいなっていうのは思いました。はい、
このフェナイセイヨーコー優勢ハマっていう、これこの合言葉いいですね。
そうですね、
コーナードレスポンスね、
コーナードレスポンス、でちょっとハマフェスの時に司会の方がいたんですけど、はい、あのそれを事前にウェラスでようこゆうぜハマお客さんとやり取りしてくれたんで、だいぶ温まった状態で僕ら登場したんで、もうスムーズにそれができました。
なるほどね、はい、でももうあの横浜の歌はもう、の数えきれないぐらいのお疲れになってるでしょ。そ
うですね、本当にもう横浜だらけです。横浜横須賀、
横浜横須賀でもまだたくさん歌うことがあるんだろうなっていう、
そうですね、
アルバムでもありますねでこの火星がですね、はい、まあ、焼肉屋さんだけかと思ったら、うんうん、そうじゃなくて、
はい、
ちゃんとレインボードライブの中でもですね、はい、あの宇宙、ね、惑星の価値、うん、火星も出てくるっていう、う
ん、そうですねなんかところどころに散りばめていますけどね、
はいはい、このレインボードライブもそういう作り方なんですか、うん、
はい、レインボードライブはあの置き薬的に置いてったトラックの中の一つなんですけど、
はいはいはい、
めちゃめちゃこのトラックが僕最初聞いた瞬間にあのコンファンクションのガットビーイナフっていう曲がパッと浮かんで、ベースラインがそっくりやったんで、
あ、
でなんかちょっとファンキーでいいなと思って興奮しすぎちゃって、次が次にメロディーが浮かぶのはいいんですけど、浮かびっぱなしで止まんなくなって、で特回引っかえしてもうレコーディング初期からあった曲なのに、一番最後までかかっちゃった曲がこの曲だったんですね。
あ、その、浮かんでくる状態っていうのは、うん、どういう状態で浮かんでくるんですか。
そうですね、これずっとこの素でOK だけ流してて、そこからこう、マイク持ってですね、
はい、
口が出まかせで、 花もげら語で歌うんですけど、そうやってるうちに
タモリさんみたいな、
タモリさんみたいに、はい、四カ国麻雀みたいに、でそうやってるうちにあのどんどん浮かぶ一方で定まんないんですね。で次の日にまた、やり直したりとか、やでちょっと元戻したりとか、でそのメロディー変わるために歌詞もちょっと変えたくなっちゃったりとか、
はいはいはい、
全然あの浮かぶ一方で大変でした。
あ、まあ、それ際限なく浮かんでくる、
はい、際限なく浮かぶタイプのオケだったんですね。
あ、
僕興奮させるオケだったんです。
あ、それはまあオケっていうのもあってなんです
か、うん、そうです、オケありきの、はい、そのオケ作ってくれたのがパーク君 で、でそのオケをあの最終的にメンバーの音に差し替えるわけですけど、
はいはいはい
はい、
あ、でもあの、まあ、ケンさんはそういう意味では、はい、昔から子供の頃から、
はい、
7、8歳の時の頭の中にこう、
うん、
常になってるわけでしょ。
なってました。
さっきおっしゃった小学校5年生の頃ってもそういう感じなんです、
うん、そうですね。なんか音楽が好きかどうかって分かる前にもうなってたんで、で自分が将来何になろうかっていうそういう悩んだ時に作曲家なのっていうふうに、はいはいはい、ちょっと勘違いして思ったんですけど、いやいや、あのユーミンさんとか、
はい、
あの中学の時にユーミンさん聞いてシンガーソングライターって道があるんだっていうのを気づくのはちょっと途中からだったんですけど、はいはいはい、それまではもう絶対、堤恭平さんになりたいとか、はい、村井邦彦さんになりたいとかって思ってましたね。
でもまあそれがあの還暦すぎてですねこういうアルバムをお作りになってるわけですからね。でレインボードライブの時には、そういう思い浮かんでた情景っていうのもあるんですか、
う
ん、やっぱり。
そうですね、なんか、海感とか、
はい、
あの夏の終わりの情景がちょっと浮かんでましてね、
はいはい、
で、あの今ってあの9月過ぎてもだいぶ夏が続いてる感じなので、
はい、もうずっと
じゃん。そうですね。なのであの夏感有効だなと思って、リリースは9月になっちゃいますけど、
はい、
そんな感じいけるなと思ったのと、あとなんかレインボーっていうのはこうあの涙と太陽が同時に来ると虹が浮かぶみたいなイメージの、前からそういう感じをちょっとイメージしたんですけど、
はい、
それをちょっと入れられたなっていうのと、
あ、
はい、
その浮かんで次から次へと浮かんでくる時っていうのは、そういうイメージも一緒についてくるん
ですか。そうですね、はい、イメージもついてくるんですけど、またメロディー変えるとそのイメージを覆さないといけなくなったりとか、それで結構時間がかかって
収集がつかなく
なっちゃって、収集つかなくなっちゃって、はい、
でもあとあの冒頭のですね、このトンネルっていうのが、
トンネル、
これはあの本木のトンネルからとも違いましたね。
あの前の対岸のドラゴンの時は 横浜横須賀のトンネルだったんですけど、はい、これはですね、あの逗子逗陽振動から、
はい、
湘南
高山振動、
そうですね、
はい、
湘南国際村、湘南国際村の山を降りてトンネル抜けると、
はい、
あの相模湾出て、はい、右行くと鎌倉方面、左行くと三浦方面っていう、
はい、
丁字路があるんですけど、そこのイメージですね。
その辺のその、まあ、湘南あたりから横浜にかけての景色だとか、道路の状況とか、地図みたいなの全部頭入ってるんです
ね。そうですね、まあ、特に好きな、なんかほっとけばそっち方面行っちゃうんで、いつもちょっとドライブ行こうかなと思って、そっち方面に、あのハンドルが、ハンドル任せでそっち行っちゃうみたいな感じになるんですけど、
でもイメージ思い浮かべる任せにしていくと、そういう景色がいっぱい出てくる、
そういうことですね。はい、
なるほどね、
はい、
でもそういうリニューアル、まあ、リフレッシュする中にあってですね、うん、このパークレーション、
パークレーション
曲名の、
はいはい、
これはあのパークさん絡んでなくて、
そうですね、
もうあのバンドだけでやってらっしゃる、
ね、はい、これはあの脳内に浮かんだのはあのこれはそうですね、あの、淡路島方面に、
そう、淡路島が出てたから
クラシックカー の走行会で、
ま
あ、100台ぐらいで走るんですけど、
はい、
それの時にもうたくさんの車がそのあもう夏だったんで、オーバーヒートで、まあ、パーコレーション現象っていう、
は
い、よろしくない現象が起きやすいんですけど、
はい、
でなんかそれはあの大変なんだけども、
はい、
これを擬人化して男と女のそんな恋愛の、
は
はい、ハラハラドキドキと、はい、それからちょっといろんなピンチが実は迫ってんじゃないかみたいな、
はい、
そういうネガティブな部分も含めてスパイスとして甘酸っぱいメロウな世界につながってですね、
はい、
でさらにその淡路島にとってもいい雰囲気のですね、
はい、
あのウッドデッキのあるようなあのレストランが
あの
ちょうど瀬戸橋の下あたりに あるんですけど、
ははは
そこが友達の紹介でそこ行って、もう気に入っちゃって、そこであの過ごしてる雰囲気っていうのが、これ楽曲になるなと思ったら案の定4日も帰ったら楽曲になりまして、
あ、なるほどね、
はい、でリリックビデオもそこで作りました、
はい、それかなり時間が経って帰ってすぐなんですか？
割と7月中に浮かんで7月中にリリースしました、あの、配信リリース、もう1ヶ月ない感じです
。すごいな。もう曲に悩むことがないっていう、本当に今これだけのキャリアの方の中では珍しいって言い方変ですけど、
はい、
本当少ないでしょうね。
うん、でもあの僕は最初はなんてサブスクに対してすごい抵抗がありまして、
はい、
やっぱり CD じゃなきゃダメだとかアナログじゃなきゃダメだって思ったんですけど、
はいはい、
時事ネタをすぐに放り込めるって意味では河内音頭とか、
はいはいはい、
あのレゲエあのジャマイカのラバラブとか、
は
い、すぐに翌日にはもう、レコード吸ってるみたいな、そういうに近いことをサブスクだとできるんだなっていう意味で、ハマフェスも5月に作って5月に出して、
確かに、ね、
でこれも7月に作って7月に出せるって、
っ
ていう意味で、あ、サブスクもいいとこあるじゃんみたいに思いましたね。
なるほどね、はい、かなりやっぱりまあ時代によって変わってくるっていうのがあるんでしょうけど、
はいはい、
パーコレーションのこのこうだ最後ドラムで終わったりしてる
で、はいはい、
でドラマーの方は何か変わられたとか、
はい、2年前からですね、白川源太君という、
はい、
やっぱり親子ほど年の離れたドラマーなんですが、その前の広石圭一の、
はい、
なんですかね、いい意味の、癖というか、
ははは
ちょっと似た感じもあるし、
はい、
でさらにこう現代の感じもあるし、
はいはいはい、
とってもよくこんな人いたなって人に巡り合えてですね、
あ、
とっても今そのドラムによって興奮で、いろいろレコーディング終わってからもライブでまたちょっと、別バージョンというかちょっとカスタマイズできるっていうのは楽しみが増えましたね。
そのパークさんにしてもこの、まあ、ゲンタさんにしても、はい、どういう出会い方をされてるんですか？
は
い、
まずパーク君、グラサンパークという、
はい、グラサンパーク、
スタッフにがうちの、マネージャーが、
はい、
マネージャー兼エンジニア、岩本君に紹介、岩本君は古くから付き合って
エンジニアなんだ、
エンジニアもやりながらマネージャーもやってて今いるんですけど、で彼が多分合うと思うってことで紹介してくれて、もうバッチリ音楽聴いてる音楽全く一緒だったんですね、
若いのに、
はい、若いのに、で僕の今時の音楽も同じとこ好きで、
なるほどね、
それで古い音楽も同じで、こんなに合うんだって、もう全然年の差を感じないというか、もう年齢がただの数字に過ぎないという感じを思いながら一緒に音を作るようになったんですけど、はい、でその、はい、バンドのドラムが白川源太君になったんですね。
あ、そうかそうか、
はいはい、
なるほどね、はい、でもパークさんって横浜の方かと思ったら違いますもんね。
違いますね、
滋賀県かどっか、
はい、滋賀県からでいろいろ点々と、生まれはどっかアフリカが海外で生まれたんですけど、
海外活動経験多そうですね、
はい、そうですね、はい、いろんなところ行ってるんですけど、で白川君はいろいろな人のあいみょんとかいろんな人のバッキングもやったりとか、
はい、
してるんですけども、本当一番好きなタイプのドラミング、タイム感とかも含めて音色も、
はい、
バッチリなんです ね、
はい、必ずしもその横浜で育っているかどうかっていう、うんうん、ことじゃなくてもっていうことなんでしょうね。
はい、
まあ、横山健さんは横浜、うん、はい、界隈じゃなければこうならないでしょうけど、まあ、
天然ものっていうこと
で音楽自体はね、
あ、まあ、シューマイみたいな存在です
で、アルバムの前半のですね、はい、アイキャッチ、
はい、
クレイジーケンバンドはこのパーコレーションのこのフレーズが、はい、残ってるんです
よね。そうです、パーコレーションのトラック使って、パークにシンセでちょっとそうですね、クール&ゲングのサマーマドネス風に弾いてもらいました。
やっぱりそういう、この曲はどっかで残したいなっていう曲が、そういうアイキャッチになっていくんだ。
そういうことです。
あ、はい、でアルバムの後半もですね、そういう、あ、はい、こういうかっこよさで始まるんだっていう曲が並んでおりまして、はい、 7曲の頭、7曲目の頭に来ちゃうぜ、
はい、
これイントロかっこいいですね。
あ、もうこれもこれもこれパークのトラックなんですけど、
あ、
ほぼこの感じだったんですね。
あ、
なんかこのブルージーでなんかゴスペルっぽいし、なんか好きだなと思って、
はい、
すぐにあのもらった途端にメロディーを感じちゃってすぐにレコーディングしてました。
聞いた途端に、
はい、もらった途端に。
本当にすぐなんですか？
もうすぐです、
うん、
もう聞いた瞬間に、
瞬間、次の人が見たことかじゃなくて、
はい、でちゃんと録音したのは数日後ですけど、自分の、携帯電話にあのそれかけながら歌い入れました、はい、すぐに。
こういうあの曲にしようとか、こういう曲を作ってみたいなやり取りがあるわけじゃない、
うん、そうですね、そういうのを考える前に浮かんじゃう。
あ、もうパークさんの方もこう自分でわーってこういうの、ケン、さんこういうのどうですかみたいな感じで持ってくるんだ。
そうですね、はい、そういうのをまあ何曲10トラックぐらい置いていってくれるんですけど、
あ、そんなに、
本当置き薬方式ですね。
でもそういうそこまでの作り方っての今までやっぱり、うん、
そうですね、あの、はい、それを自分でやってましたね。前は自分でトラックだけ作って、トラック先行って作り方は自分でもやったんですけど、
あ、まあね、小学校5年からやってるんですもんね。
でもなんかそのケミストリー、自分なのでやっぱりケミストリー生まれないというか、
はいはいはい、
やっぱりその自分の作ったトラックには自分内のメロディーしか出てこないのが、
はい、
人のトラック、例えばヒップホップでもそうですけど、
はいはいはいはい、
人のトラックだと自分にまで出なかったメロディーがあの引き出されることになるので、あ、こんなメロディー作れるんだ俺みたいな、そういう、伸びしろを、
はいはい、
感じられるっていうので、人のトラックって、全部だとないですけど、
はいはいはい、
半分ぐらいそういうのいいなっていうようなことで、あのここ数作そんな風にやらせてもらってます、
はいはい、バンドのメンバーの方の反応っていうのも違うでしょう、う
ん、あ、やっぱり今までなかった曲だよねって感じきっとあると思いますんで、メンバーも興奮しながら、レコーディングしてますね。
なるほどね。
で前はちょっとしばらく、なんですか、ループとか打ち込みとかも多めだったんですけど、
はい、
やっぱりせーので、まあ、当たり前ですけどせーのでやるのバンドサウンドってやっぱいいなってことに今更ながら、
はい、
ここ 3,4 年、そんな感じでやってますね。
この頭に来ちゃうじゃん、ね、そういうバンドサウンドの、
うん、
これはもうリニューアル、その、はい、リフレッシュ、うん、
はい、
そのものでしょう。
そのものですね。でこんなアレンジで、あの割と何ですか、割とコードを鳴らしてこうってあんまりこう、アレンジ しないでやる感じだったのが、ちゃんとこうやって組み立ててやるっていうのが、
はいはいはい、
前々から やりたかったんですけど、やりそうでやってなかったんですけど、めちゃめちゃこう何かアンサンブルが引きだ、いいアンサンブルが引き出るんですね、そういうふうにちゃんとアレンジしておくと。
なるほどね、はい。でそういう後に入ってるその8曲目のオーマイガールとかですね、はい、9曲の辻堂海岸っていうのは、はい、
うん、
これはもうあの、はい、ずっと、
はい、
まあ健さんの中にある、
はい、
もう一番、まあ、素な感じなんでしょうか ね、
はい、そうですね。特にオーマイガール、
これ、ね、
これもう古い、これ自宅録音シリーズっていうカセットで僕が、
はい、
あの売ってたんですけど、
はい、
そこに入ってた曲で、だいぶ古い曲なんですけど、毎度毎度アルバムごとに入れようと思ってはやめて、入れようと思ってはやめてで、今回やっと入ったっていう感じです。
もうこれが頭になってる、はい、頭の中で鳴ってる、
はい、
ミュージシャン、シンガーソングライターたくさんいるでしょ
うね。そうですね
僕らもまあなりますもんね、これ
なりますね
初めて聞いた時のことが覚えてらっしゃるんですか、
はい、そうですね、なんかこう初めてこれ出てきたのは何年だろう、
60年ね、
うん、そうですね、まあ、これのなんていうんだろう、影響元は多分モータウンとか、
はい、
山下達郎さんとかだと思うんですよ、
ね、はい、あ、そう、まあ、そうでしょうね、はい、
で、その頃のその80年代の、後半にできたんですかね、この曲は。で、はい、元になる曲は60年代の、
はい、
70年代とかのモータウンと、
はい、
山下達郎さんのシュガーウェーブとか、はい、それ以降の一連のアルバムからの影響があるんじゃないかと思いますね。
今までやんなかった理由ってのはあるんですか？
はい、なかなかシャッフルってのはこう、あ、シャッフルというかチャンチャッチャッチャッチャッ、なかなかいい感じにできなかったんですけど、
あ、
今はできる気がしたのと、
であ
とちょっとあまりにもストレートすぎて恥ずかしい、ちょっと
確かに
ちょっとシャニ構えるの好きだったんですけど、
はい、わかります。
今はもう、まっすぐすぎるぐらいまっすぐの、 をやりたくなったっていうのがありますね。
そういう心境の変化があるんだ、
はい、心境の変化が、もうジャブよりストレートでいこう全部じゃないですけど 2,3 曲はそういうのあってもいいんじゃないかと、
はい、
そんな、はい、
この辻堂海岸もこれもご自分のそのものなんでしょ
う、はい、そうです、ね、これはあの浮かんだのは本当つい最近ですけど、でも浮かぶ情景というのは実際に乗っていたワーゲン の、
はい、
あの昔乗ってた本当に乗ってた車だったり、本当に辻堂にあの実際に行ってたり、してそのサーフショップも本当に行ってたところだったり、
ね、はいはいはい、
この車で
グラナダレッド の、
そうです、
あのタイプ3って
タイプ
3セダンのやつ、
セダンのやつノッチバックです、はい、あのやっぱり人気なのはっていうのはバリアントの方ですけど、
ね、はいはい、ビートルの、
はい、あるいはクーペの、
あ、クーペのね、
そうなんですけど、僕はもうノッチバックが好きで、でそれを買った時23歳の時に買ったんですけど、でこの実際にその何ですかね、あのこれまあ女性がこう隣にいますけど、この車で、
はい、
女性乗っけたことなくてですね、
はい、
その辺はちょっとズレがあったり、あとそのあの歌詞の中で 1970s 70年代って言ってるんですけど、
はい、
実際このシチュエーションは本当80年代なんですけど、
はい、
語呂が悪いので70s にしたっていうのがあります。
は
い、
なるほどね、はい、でもあのそういう、まあ、なんサーフショップと、
サーフ
ショップ、でもこれ23歳の時って、あのクールスにいらっしゃった時でしょ。
そうです、もろクールスのメンバーの時です。
あー、はい、クールスのメンバーってあんまりその辻堂のサーファー結びつかないじゃないですか。
そうなんです。ところがそのクールスのベースだったトニー・ハギノ君っていう、僕と一緒にクールスのスタッフからメンバーになった2人なんですけど、はい、そのトニー・ハギノ君の弟がこのサーフショップに毎日のようにいたの で、で彼に会いに行くということで、あの行ってでですね、駐車場を止めて、それで海に入ってたわけですけどね。
クールスやりながら、
クールスやりながら2人ともサーファーみたいなライフスタイルをディーゼントでっていう、そこでビーチボーイズって存在がですね、
はいはいはい、
ロックンロールであり、はい、ディーゼントとあまりその親和性があって、
はい、
しかもサーファーの音楽ってことで、
はいはいはい、
ビーチボーイズの存在があってなんかつながるっていう、
なるほどね、
そこがクールスだ、接合できる
クラブですもんね。
そうなんです、なので矛盾はないのと、あと、ジェームズ藤木さんという音楽的リーダーがもうビーチボーイズとかコーラスも大好きで、ジャーン・ド・リーンとかで、あの AOR も実はすごく聴いてる方で、はい、もうやっぱりジャンルよりも美しいメロディーとか美しいアレンジであれば何でも聴く方だったんですけど、まあクールスってイメージがあるので、あまりそのクールス自体ではそういう表現はなかったんですけど、でもまあセンチメンタルニューヨークなんて曲を聴くとやっぱりシティポップスの走りみたいな、
だってクールスの達郎さんがプレゼント してましたよね。
その曲達郎さんの、
ああそうか、
でメンバーも達郎さんバンドが、青山純さん、
はいはいはい、
伊藤浩喜さん、
はい、
それで難波裕之さん、
はい、
でトキさん、サックス、
はい、
サックス、こういったメンバーがあのバッキングして、それでクールス名義で出してたっていう。
なるほどね、
今ちょっとそういったあの若い人から、ちょっとそのシティポップの隠れた名曲ってことでちょっと話題になってるって、すごい値段高いんですよ今センチメンタルニューヨーク、
はい、なるほどね、でこの9曲目の辻堂海岸と10曲目の2時22分なんかつながりあるかなと思ったら、はい、車でつながってましたね。
そうですね、車でそうなんですよね、
これなんか私のカローラだっていうふうに、ケンさん の、 あの解説に書いてあったんで、はい、
そうです、
あそうか、トヨタかと思って、
あの浜倉さん、浜口倉之介先生が、ね、
はい、
あの
ボサノバっぽいやつ、
ボサノバっぽいやつで、あのやってたところの一つコードの一つだけどうしても気になるコードがあって、それを使いたかったんですけど、どんなコードか思い出せなくて、あの一応そのシートがあったんで、そのカローラのそのシートを聞いて音をパー君と一緒に探ってって、
これだって、一つのコードのために、
一つのコードのために、それであの見つかった、これだってことで、それをはめ込んで完成しました。
それはあの普通のリスナーが聞いても、
うん、
ここって分かるもんなんですか。
多分分かんない、
分かんないでしょうね、
通り過ぎていっちゃうとかと思うんですけど、これあるとないとで、
全
く出来が違うというか、納得いくいかない、 それ一個ハマっても そうですね、最後のピースがはまって、
なるほど、ね、
完成したという感じです。
2分20何秒の曲で23、うん、短い曲ですが、
はい、
そういうこだわりがある。
そうですね。
でその後にですね、10曲目アイキャッチがあって、はい、白川源太さんで、はい、12曲目、
はい、
トランスソーラーシステムエクスプレス、
はい、
でその後に黄昏急行、
はい、
この12曲目と13曲目は列車の歌だな、
そうですね、トレインつながりですね。
トレインつながりですね、
エクスプレスつながりで。
やっぱつながってますね。
そうですね、これ曲順考えるときにまず、ノッサンの作曲のこのトランスソーラーシステムエクスプレスが位置が決まった後に、じゃあもう2両編成にしたいと思って、13両目に黄昏急行を入れました。
あのなあ、スプートニクスとかなんか、うん、そういうギター、
もう前半はちょっと YMO 入ったり、クラフトワークの感じとか、あと韓国のイーパクサの感じとか入ってるんですけど、サビになるといきなり北欧スカンジナビアになるっていう、
ね、なるほどね、はい、でアルバムがそういう流れで来てですね、
はいはい、
14曲目のキリコですよ、
はい、キリコでございます、はい、
まあ、タイトルにね、うん、まあ、思い浮かべる歌がありましたけども、うん、フランク永井さんのね、
フランク永井さんのキリコの単語ですね、でこれなんで最初浮かんだのはちょっとラジオで書ける曲で、
はい、
なんか久しぶりにジャミロクワイでも書けようかなと思ってですね、
話がすごいですよね。
スペースカーボーイを書けようってことで視聴してたら、その上にメロディーが乗っかっちゃって自分の、これもバックトラックありきの作曲法ですけど、これは作曲しようと思ってないのにメロディー浮かんじゃったんで、あ、これでちょっと演歌チックな歌詞乗っけたらかっこいいと思ってですね、で令和のかぐや姫っていうコンセプトで、
つかの間のかぐや姫っていう、
まあ宇宙人っていうか、かぐや姫って宇宙人っていう感じで浮かんでて、情けとか未練とかそういう言葉を、はいはいはい、入れるとなんか理想的になるなっていうのと、あと古内東子さんの、ライブがすき家橋の、キリコバーってとこで、
キリコバー
でスケジュール的に合わなくていけなかったんですけど、キリコバーで古内東子さん最高だなって思いながら、
それ古内東子さん の、スケジュールを見てて、キリコバーがあったんですか、キリコっていうことで探してた、
それもだいぶ前、何年も前なんですよ、何年も前に古内東子さんのスケジュール見せたら、キリコバーってなってて、あ、ここなんかで弾き語りみたいな感じだったんで、これ行ってみたいなと思ったら、あ、行けない日だったっていう、でキリコっていう結構すり込みがあって、でさらにフランク永井さんのキリコの単語大好きで、
はい、
でこれ最初違う名前で、よしこじゃな、何子っていういろいろ、和子とか、そうですね、いろんな名前で、信子とかいろんな名前してたんですけど、はい、いや、キリコだって、いろいろ、
キリコじゃないとダメですね、
キリコじゃないとダメです。あと歌いやすかったね、その五感的に良かったのと、あと、
ね、
字面も美しい、なんかすごい美しいなと思って、
はいはい
はい、キリコ、
でこのアイキャッチがですね、キリコがここに、まあ、はい、繋がって残ってて、
キリコのトラックで、
なんといってもこの最後の曲、はい、16曲目シャナナナでしょうね、
シャナナナナ、はい、
これ
はもうちょっと珍しい、これ自分が全部だったら思い浮かばないメロディーが、やっぱり引き出されたのもパックのこのトラックなんですけど、これは珍しくこのアルバムのためにパックがプレゼンしてきて、このトラックで作ってくださいみたいに作ってきてくれて、あ、これ絶対自分じゃ思い浮かばない
でしょうね、
うん、進行だなと、で自分でも今までなかったようなメロディーがやっぱり出てきて、
はい、
押し出されて、でちょっとその今年ちょっと1月に自分のちょっと私事で恐縮なんですけど、飼ってたワンちゃんが亡くなってですね、そんなワンちゃんへの思いをメロディーに、歌詞じゃなくてメロディーに込めて、
はいはいはい、
歌ってもう、そうですね、なんかそういう感じの、今までなかったメロディーが、押し出されたんですけど、
はい、
で最後にちょっと大団円みたいな曲、なってるんですけど、
はい、
ビートルズで言えば平時の的な、
はい、
ここはもう僕のアイデアじゃなくてパーク君が、ここそんな風にやりたいって、でもいや俺メロディー浮かばない、
だってケンさんからこういうみんなで一緒にとかって出てきませんよ、
ないです、初めてです。でパーク君がそこをメロディー考えてくれて、あ、 自分じゃ作らないけど人が作れば歌えるっていう、
はい、
だからあのプレゼントとかで自分じゃ買わないスーツだけど人からいただいたら喜んで着るみたいなはいはい、はい、そういう感じの、作り方作りになってて、
はい、
それであのいや本当よくぞこのこういう今までなかったことをまた新しい扉開いちゃったってことで、
はいはいはいはい、
その興奮がとってもあるのでこれもう取り 大取りにさせていただきました。
あのまあ、あのクレイジーケンバンドのステージもそうですし、はい、うん、このアルバムもそうですしスタイリッシュなかっこよさってあるでしょ、でそういうアルバムでありながら、うんうんうん、一番最後に、
はい、
こう一番そういう素な、
うん、そうですね、
素な感じ、
うん、
素朴な感じっていうんでしょう
ね、はいはい、
それで終わってる、
まあね、はい、まあ、今でも最後にはちょっと本音を出すっていうのはあの、まあ、生きるって曲を入れたりとかですね、
あ
とリスペクトお父さんって曲とか最後にそういうあの素直な気持ちを入れたりするのもやってきたりするの、特にこれはなかったですね、
みんなで肩組んで歌っちゃいますもんね、
もうあのアリスのハーンドイーハ
ーンド
一番前は苦手と
苦手でしょ
だけど今それなんかあの苦手なことが得意っていうか好きになった時の喜びってなんかそれまた人潮なんですよね、もう一緒に歌いたいと思いますね。
なるほどね、うん、そういうアルバムがですね、
はい、
この24枚目ですよ、
はい、そうです、
でもまあもっとやりたいことが次に出てきて
そうですね、もうすでにもう今あの歌詞今あの視線も結構好きで、
は
あ
は
あ、歌詞が30曲ぐらい今できちゃってて、もうこれ来年に再来年再来年使えるなっていうのは
30曲
ぐらい歌詞を感じられました、
それはもう最近見た景色とか、
昔
のこと思い出しながらとか、
はい、
あ
とはその割と未来を見るのは苦手なんですけど、なんか今からこういう風にしたいなとかそういう希望みたいなこういう世界になったらいいなみたいなことは言ってるんですけど、あんまりあのなんですか超能力とかないのでで
もあの、まあ、これだけ の, あの時間の中でのお話でも、本当にいろんな、まあ、場面、
はい、
いろんな年齢、
はい、
子供の時から大人になってからとか、
は
い、まあ、こういう活動するようになってからとか、もう数限りない記憶が、
はい、
溜まってて、
そうなんですね、
それが全部音楽につながってる感じです
ね、はい、なんか全部変換にさ香りだとか、湿度だとかいろんなものがこう音楽に変換されるんだなってことは、まあ、旅行行っても、
はい、
で去年だったら観光的曲があるんですけど、
はい、
カンボジアの帰りに飛行機なんか浮かんだりとか、なんかそういう音楽じゃないとこからも音楽になるとありますね、
は
い、
あ、はい、もうこの先アルバム何枚作ってもやり尽くすことありませんね。
そうですね、もういつもうどうなってもいいやって気持ちで今度が最後のアルバムになるかもしれないと思いながら、やるとなんか気合が入ります ね、
な、
んかね、
なるほどね、はい、分かりました、はい、でこのアルバムのツアーというのがあるわけで、
はい、
最後の曲は当然シャナナナだろうなと、
はい、そうですね、はい、
はい、楽しみにしてます、
はい、よろしくお願いします、
ありがとうございました。